それでは今日の御言葉を開いてお願いします。ガラテヤの2章の20節を20節です。ご一緒に読みします。3、はい、
私はキリストと共に十字架に捨てられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお連れになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。
今日は、ガラテヤの2章の20節の、キリストと共に十字架につけられて死んでしまったということを説明いたします。今日多くの人々が自分はどこから来てどこに歩んでどこに向かっているのかあると思います。まあ、一時的な快楽に従っている生活です。まあ、このような人々には永遠の喜びはありません。永遠の価値がありません。また彼らは真実の自分の姿を知らずして、まあ、霊が死んだ状態であります。神様が善悪を知る木の実を取って食べると、アダムにおっしゃったことは、あなたは死ぬところにおっしゃる。死ななかったじゃない。肉体の死はアダムに与えられません。でも神様と交わるズームで見つつ霊的な死を彼らは経験します。まあそのように永遠の喜びはなくて、そしてそのような人は霊が死んだ状態で、生きているというふうに言います。肉体は生きているんですけども心が死んでいる。心が死んでいるという状態で霊が肉体が生かす肉体によって生かされている状態がこの世の人々の状況であります。しかし、イエス・キリストをこの中に受け入れた私たちキリシャンが、死んだ人やその霊が生き返り、その神様の子供となって、永遠の命をいただいて、永遠の呪いと平安をいただいて生活することができる。神様は御子イエス・キリストの肉体を裂いて、その命を、その血を流し出すことを通し、その命を通して私たちを全く救ってくださいました。この神様に生まれ変わった出来事を、神様の、によって新しくされたことを神聖と申します。聖書では神聖は、なかなか私たちの人生にやってくる、なかなかですね、体験することができないので、今日は神聖の意味についてお話をしたいと思います。聖書のヨハネの3章を見ますと、パリサイ人のニコデモという人は夜中にこっそりと、人目を忍んでイエス様のここに、来ました。先生、私たちはあなたが神の元から来たことを知れなければ、あなたのなさるこのような印は行わない。このニコデモという人は神様が信じておりましたし、立法学者の大の指導者でありました。でも彼の中に神様は私のうちに生きていらっしゃるというその確信はなかったんです。神様が自分のうちに生きて働いていらっしゃるという確信がないということは救われたという確信も持っています。ですから世の中こそっとですね、人目を忍んでイエス様にどうしたら私が救われるのか、どうしたら神の確信をいただくことができるのか、このように、質問したようです。その時にイエス様は御言葉におっしゃいました。三章の三節を見ますと、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。続いて五節、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水を御霊によって生まれなければ神の国を入ることはできません。私たちアダムの子孫であります人間は自分の力によっては永遠の命を勝ち取ることはできない、神様の祝福を得ることはできないとイエス様はニコデモに教えました。これが神様の超自然的な力によって 霊的な力によって生まれ変わらなければならないとイエス様は肉毒におっしゃったんですね。この神聖というのは、アダムエヴァが堕落した後に、死と滅びの力、死の力によって支配されている人間を全く解放されすることで、新しいキリストの命によって新しく生まれ変わる出来事は神聖なんですね。要するに外側が変わったのではなくて、内側が全く変えられるものでなければなりません。外側が生活が変わったとか、自分の生活がもうクリスチャンとして全く新しくなったという問題ではなくて、内側から変えられて、外も変えられて、内側から全く変えられる出来事、これが神聖であります。ですから、多くの人々はイエス様を信じたその瞬間に、神の力によって一方的な恵みによって、キリストの命に新しく作り変えられる。聖書の中に、第2コリントの5章の17節でありますように、誰でもキリストにあるならば、その人は新しくなった。見よ、すべては新しくなれると、その実践者は約束しております。イエス様を信じると、その瞬間に新しい人生、新しい生き方をすることができる、新しい力をいただくことが、神様からいただくことができる、この実践者は教えています。でも、そのイエス様を信じた瞬間に、私たちはすぐに過ちに陥ってしまいます。第1番目は、ロマ書の15章の5節を見ますと、パルが言ってるんですけれども、どうか忍耐の励まし の神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいです。ナイスクリストの住所の一節を見ますと、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいと頼みいたし、ここに、イエス神様を信じたその瞬間に、イエス・キリストを信じた時に、私もイエス様に見習わなければならないか、パウロのように、私もイエス様のことを調べて、聖書を通して、調べて、聖書の通りに書いてあるイエス様の行動に従わなければならないか、私頑張らなければならないかと間違ってしまうんですね。決して自分の力で神様に従いなさい、神様に見習い、イエス・キリストに見習いなさいとはおっしゃっています。聖書はですね、神の力によって、神様によって生まれ変わった力によって、イエス・キリストに見習ってほしい。この意味は私たちに出ております。ところが、多くの人々はそのために、神様に力ください。聖書の御言葉に従うために、イエス様に従うために、私に力を与えてください。力が与えられたときはいいんですけども、まとまったような日本領主はとき力が外側になって大失敗してしまうときが、いつもいつも私たちは勝利するためには、次第にキリストの命によって物事を判断して、解決していかなければならないですね。最初は人間の力によってどうにかこうにか通知はできるんですけども、限界があります。でも神様の命をいただいて、神の力をいただいて、そして生きるならば、限界なく私たちはクリスチャンの生活をし続けることができるんですね。聖書の御言葉のように、パウロは自分の力で従ってきましたけれども、自分の力に限界があることを知りました。キリストに出会うことを通して、命に自分自身が神の命によって変えられたその瞬間に、キリストに見返った歩みをすることは、同じ働きをすることができるようになったんですね。だから私たちはキリストの命によって新しく生まれ変わった時に、本当の意味でクリスチャンになることができる。本当にイエス様に従うためには、キリストの命に命によって自分自身が変えられなければならないと、その意味を思わなければなりません。この後、コロサイ人の手紙の3章の一節に、私たちの命であるキリストが現れると、 その時あなた方のキリストと共に栄光のうちに現れます。もう一箇所、フィリピの一章の20節。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことはまた益ですと好みだ。つまり神様の命をいただいて、神様の復活の命をいただいて、そして私たちはキリストに従うことです。聖書にある罪に勝つことはできるということですね。まあ、このように自分の力では罪を把握する力もなく罪に勝つことはできません。罪の誘惑に陥ることを陥ってしまいます。また、自分の力でする場合は、自分の力で信仰生活する場合は、忍耐する力なく腹を立ててしまって、心の平安をすぐに失ってしまいます。また愛さなければならないにもかからないのに、うちに愛する力がなくて、自分の力でする場合は愛する力がなくて、人を憎しんでは内心慣れてしまいます。でも神様の命をいただくときに、私たちは何らか罪に勝利し、忍耐する力にあふれて、また愛する力にあふれて、人を受け入れていくことができます。まあ、クリスチャンであろうとすれば、ますます陥ってしまう。しかし、神様の命をいただいているならば、それを持続させることはできる。神様の御心にかなう生活を日々にすることができるんですね。元に戻りまして、この3章の4、3章を見ます。次のページ。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤの指導者であったと書いてあります。まあ、ユダヤの指導者が言いましたら、当然、士族であったと言わと思われます。また、ある場所では、ニコデモという人は立法学者であったと言われています。立法学者というのは聖書の御言葉を実践する人であり、それを中心に聖書の御言葉を中心に生活をしている人であります。また第3番目にイスラエルの教師であるとこのように書いてあります。イスラエルの議会の教師で議会の指導者が言いましたし、ユダヤのこの教師であったと言われています。まあ、人間的に言えば、貴族であり、そして指導者、ユダヤ人の生粋の立法学者であったということがありますから、それ以上のこの天国に、恵みの中に入るとすれば、能力的には何分も問題はなかったと思います。でも彼自身は神の自分が救われた、神の国を見ることができていない、神の平安をいただくことができないということ、それ以上に悩んでいたようであります。まあ、このようにキリスト教は道徳や修道する宗教であります。キリストの命によって昨日まで、どんな生活をしていても一瞬に変わる宗教、それがキリスト教の命の道、命の宗教であります。いかに人間的に立派であっても救われることはできません。いかに人間的に立派でなかったとしても、瞬間に立派にされて天国に入ることができる。これがキリスト教という宗教です。ですから、意識や熱心さや求め、そういうものを神様は要求なさいます。いかにしてイエス・キリストを受け入れているか、イエス・キリストを通して神に受け入れられているか、これをですね、問題する宗教です。ではどうしたらこのすぐに私たちは救われるのかということですね。ヨハネの福音書の3章の14節から、モーセがアラノで火を上げたように人の子もまた当てられなければなりません。それは信じる者は皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ガラティアの2章の20節をお読みしましたね。私はキリストと共に、十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられます。まあ、もし、イエス様の十字架体験、十字架を自分が体験するならば、その申請することは命ついているんですね。 イエス様の十字架を信じて、信仰生活に入ったと思います。イエス様が私の罪を許してくださり、そしてイエス様が復活された時に、私も新しい命を神様からいただいたんだ、そのことを信じて洗礼を受けられて、そしてイエス様の家に入ったと思います。でも自然に自分の力で、だんだん神様に従うときに自分の力を従ってしまう、自分の思いで神様の思いを変えてしまう、自分の思いで神様を従ってしまうという、その信仰の間違った方向になってまいります。イエス様は肉玉にならないように、神様は肉玉のようにならないように、どんなに立派であっても修行のこの宗教ではですね、イエス・キリストの十字架体験をどのように自分の人生に受け入れるか、このことをですね、私たちに求めています。イエス様が十字架につけられたことは、私たちの人生に、私にとってはどういうものであるか、イエス様が十字架で死なれた意味は、私のこの罪と、そして復活されたときに新しく私を生まれ変わってくださったということを知ることができるならば、申請することができるんですね。まあ、聖書の中に答えがありますように、十字架につけられたイエス様を自分の人生においてどのように考えるかということです。例えばパウロを見ますと、ローマ書の6章の6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体は滅びて私たちが、もはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。イエス様は死んだ時に、十字架の中で、私の罪は許されたんだ、過去も現在も未来永劫の罪は全部許されて処刑されたんだ、いかなる時に死んでも、天の御国に導かれても神の前に立つことができる、神の許しをいただいたんだと信じて、私は信仰生活を始めました。でしばらくしてからですね、イエス様、あなたはもう仕事をなさったので、ちょっと横に置いといて、横に置いといてくださって、私は頑張ります、私が生きて、私が力を注いで努力してどうにかそうにかしながら天の御国に入りますと私たちは考えています。で、パウロもロマ書の6章のように、私の古い人は死んだ、私はキリストの命に生かされたんだ、でも7章になりますと、自分の中に罪に従う道、自分の罪の誘惑に従う自分自身もあるし、神様に従おうとする自分もあるということで、非常に、パウロは、ロマ書7章の中に、私の古い人は、私の罪の、罪深い私が、私である、罪人が、7章で非常に悩んでいるんですね、葛藤があるんです。7章を葛藤しています。で7章の後半の中に、ロマ書の7章の後半の中に、私は何と見まな人間だ、しかしイエス・キリストは最善だから、私のために十字架で私の罪と私の将来の、神によって新しく生まれ変わるために、私を解放するために生まれ変わる十字架についてくださったと、あと感謝しているんですね。ですから、イエス様は十字架の中、十字架で私たちの罪を全部直接してくださる方が、これからは人間の力で生きるんじゃなくて、神の力で生きなさいと、新しく私たちを作り変えていくことになります。例えば、そうですね。一つの神にですね、字を書きます。一つの神に字を書きますね。そして、その神を宿ったときに、カイサル自分を宿ります。なくなりますよね。神があるんです。いつまで神があるんです。その神に、字を書きます。そして、その神を持って破りますと、 書いた自分を破るんですね。つまりイエス・キリストは十字架の上で死なれた。その死なれた時に私たちもそこにかかる。イエス・キリストの十字架の死とともに私たちも信仰によってイエス様の十字架の死を体験したんです。ですから例えばヘブルの十章の20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった、次にマタイ27章の中に27節の50節に、その時イエスはもう一度大声で叫んで、息を吹き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。前半で言いますけども、50節。すると見よ、天幕の神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。イエス様が十字架に死んだ時に、エロエロサバクの大将を大声で叫んで息を削られた時に、私たちもその罪の人生に幕を閉じたんですね。イエス様が十字架で死なれた、要するに幕を閉じられた時に、その幕に描かれた私たちの人生の罪の生活の幕が閉じた。そして、イエス様が死なれたときに、罪の支払う報酬は死ですから、ノマビトの中に書いてありますように、罪を犯した私たちは、どんな小さな罪でも、神の前に裁かれなければなりません。でも、身代わりでイエス・キリストが幕を閉じ、十字架についた瞬間に、私たちも人生は、幕は閉じた、死んだんです。で死んだままでは読み下っていくだけで、死んだままではどうしようもないんですけども、死んだうちに3日目に蘇ったイエス様が蘇った時に、同時に私たちも蘇ったんです。でそれの教えがローマ書の6章の中に書いてありますように、十字架であなたは罪の支配されている生活はなくなった。もう幕を閉じて水の中に、洗礼の水の中に、あなたの不義、あなたはそこに死んだ。魔法で、そして二度と再びその海から水の中から、出てこないように完全にそれを死という問題で対立したんだと言っているんですね。そして蘇った時に同時に私たちも自分に蘇って、そしてキリストの命によって新しくされたんだと、この言われています。ですから、私たちはキリストの命をもって新しく買い取られたものでありますから、キリストの命によって物事を考え、キリストの命によって生活をしなければなりません。私たちは神様に従う、神様に従わないというのは自由権は神様から与えられています。でも、私は神様の命によって生かされているんだ。ああ、そうだ、私は神の命によって生かされているんだと選択をしなければ。人間の力によって支えられて生きているというふうに私たちは勘違いをしますけども、神様の命によって新しく生まれて、イエス・キリストの命によって新しく生まれ変わって私たちは生かされているんだと、いつもいつも信じなければならないですね。ニコダマ言いました、年を通っていてもう一度母の胎に入って生まれ変わるなんて不可能ですよ。一度生まれたものがどうして生まれ変わることができるんですか。そのように質問いたしました。でも聖書はこうおっしゃいます。神には何でもできる、人にはできないが神には何でもできる。そしておっしゃったことは、十字架の上のイエス・キリストをあなたの人生の新しくされたことを信じるならば、その通りになると、この言葉です。イエス・キリストの十字架をどのように信じて受け入れているかによって、そしてイエス・キリストの十字架の復活を自分の人生に何よりも素晴らしいものだと 受け取っているならば、私たちはキリストの命によって神聖したものということができるんですね。つまりイエス・キリストは私たちのために生きることができる。私たちは死に、死の支配される私たちの人生は終わり、キリストが復活したときに私たちは生まれた。水の中に人間は入り込みます。洗礼を受けたときに、洗礼はここに水をつけるんですね。冠水礼という洗礼はですね、頭の上に水をパシャッとかけるんです。で、神聖というのは水の中に完全に入りますね。水の中では人間は生きることができません。ね、生きができないですからね。ね、頭に、そして神殿で水の中に入ります。ですから、水の中に入ったということは、あなたは死にましたよ。あなたはキリストの十字架によって死にましたよ。そして、水が上げられた瞬間に私たちは息を復活しました。その時にキリストの命によって新しくあなたは生まれ変わりましたよ。 今からは古い命なく新しい命、今からは神様の命によって生きるんですよ。神様の御言葉を神様の命によって従うんですよ、従っていくんですよ。そうすればそれは完全にどんなことでもできますよ。これを教えているのが洗礼であります。ですから私たちはいつも人々、いつも私が生きているのはキリストの命、十字架で死なれた出来事を通して私は生かされているんだということをいつも新たにしなければならないと思っています。まず第一番目にイエス様を見上げるという十字架によって与えされたということを認めなければなりません。そして第二番目に必要なことは、イエス様の十字架は無効からやってきません、ね、私たちが選んでいかなければなりません。私はこう考えた、自分が考えたんじゃなくて神様がこう考えたら私は考えた、私が自分のではなく神様が私をその身にさせてくださる、神様がさせてくださるって、さしてくださるのであって自分がしているのでないということを信じなければ、第一番目にしなければならないことは、自分自身を、強いて、十字架につけるということをしなければなりません。自分の意思を用いて、自分自身を神の側に、イエス様の十字架の側に持っていくという行動をしなければなりません。そして十字架の身元に来てですね、私はこう考えたのはイエス様によってそうされたと完全に、それを受け取っていかなければならない。つまり、十字架の身元に来て死を体験することです。死とは何かと言いますと、一人の人が弱くなり、私にはこれはできないけども神ができるかもしれない。一人の人が弱くなり、弱くなった上にさらに弱くなって、また弱くなっているのはまた自分の力があるんですね。弱さが極端に感じている、またちょっとだけ少しだけ自分の力が残ってた。99% は言わないんだけど 1% 残ってる。これはまだ信じてないですね。完全に自分の考えに 100% もう完全に委ねました。私にはできません。私は不可能な、もう私にとっては絶対不可能なことですから私はできません。その時初めて知ろうと思います。その時初めて、神様は確かにあなたは神の命によって生きているということができるんです。その時に神の力が 100% 委ね切った時に神様の力を聞こえて、自分が生きている間は 99% あっても 1% 生きているならば神様が力を与えてください。 でも神様が 100% あなたは10時間のモデルで完全に自分自身を放棄したならば、その時初めて神様は力を注いでくださる。このように、私たちはいつもイエス様の御前に行きます。でも余裕を持って出かけます。でも神様は余裕を持って出かけているならば、様子も神様は様子を見ています。でも完全に死に切ったならば、早く自分の手元から神様の座に全てを委ね切ってしまうならば、神様の力を与えてください。まあ、そのようにして私たちは日々に十字架で死を体験して、死の連続を体験して、死ぬということを、人間的に死ぬということをして、そして復活の命をいただいて、神様の力をいただいて生活する、これがですね、神聖です。ニコデモは、私は長年、ユダヤの指導者に聞こえられて、人工学者、聖書の言うことは十分しているんだけども、それに教えられるなんて言ったんじゃないし、イスラエルの教師として一人で教えを立場にありながら、全然神の国を見たことがない。救われたという確信がない。神の命をいただいて、全く新しく作り変えられたという体験はない。でも、イエス様を見ると、神様に作り変えられた完璧な姿をイエス様の妹に見ることができるので、彼はイエス様に立てたようです。私たちはいつも、十字架の身元に、私の人生にとって、イエス様の十字架は、どれほど価値あるものであるか、どれほど影響力あるものであるかを知らなければならないと思います。最後、ガラテヤの2章の2章、一番最初です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、ではなく、キリストが私のうちに生きてこられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。いつも、話をするんですけども、まあ、京都にあった本当の話ですけど、相当前の話ですね、20年の前の話ですね。その方は、病気を患っていました。で、病気のために、毎日、血を吐いていたそうですね。いよいよ、医者から、もうあなたの命はありませんと言われて、宣告されたんです。まあ、いつ死んでもいいという状況でありました。でも、その牧先生は血を吐きながら、神様の約束を信じて、血を吐きながら、もう最後の血を吐きながら、もう死ぬかもしれないような血を吐きながら、それでも神様の約束を信じて、そして信仰生活を送ったりどうです。そして、いよいよ、その本に書いてあるんですけど、いよいよ血を吐いて倒れるかと思ったその瞬間に、180度急転直下して、帰られて、そして癒されて、何事もなかったかのようにまだ浴びて前進していたという本を読んだと思います。まあ、そういうような記事が聞いてですね、本当に神様は 100% を求めるんだな、100% になるまで求めるんだなということを考えました。よく私たちは漫才しますけども、早く問題を神様に委ねることができるならば、自分の力で生きることができないように神様に委ねること ことができるならば、早く解決へと導いたいと思いますし、その本を読んで、またいろんな本を読んで、要するに神様が働かないのは、私たちがまだ邪魔しているんだな、自分の思いがあるんだな、自分の力がまだ残って余力があるんだな、つまりイエス・キリストを信じて十字架を信じて洗礼を受けたけども、信じきれないんだなということを、そので、いろんな書物を通して教えられることがあるんですね。そのように私たちクリスチャンというのは、 非常に難しい心の中に、ね、自分の思いがあっち向いたりこっち向いたり、夜中見たりテレビ見たり新聞見たりとかするんですけども聖書見たりとかするんですけども、はい、もう全て全く、全てが聖書の御言葉に裏付けされたものとしてものを見ることができるように自分自身を変革さなければならないと思います。まあ、これが起こることは台風が来るのもこれも人間の罪と神の愛が現れないんだ。確かに災害に苦しんでいる人は大変だなと本当に思うけど もう最後その原因は神の人間の罪の問題とでありそれから早くそれから立ち直って祝福を受け取っていらっしゃるんだというふうに理解しながらテレビを見なければならないと思います。神様は私たちを愛してください。そして私を捨てて孤立をせずにもうそばに来てくださることを本当に感謝します。日々生かされたのはキリストの命によって死によって生かされているんだということを新たにしっかり持って信じてください。愛する天皇とあなたの皆をお願いいたします。あなたが生きていらっしゃるんですって私をそばにいてくださり私を帰りにいてくださり心配してくださることを感謝します。どうぞあなたが私たちに願っていらっしゃるように私たちがしっかりと神様につながって生活することができるように導きを与えます。イエス様の十字架がどんなに大きな恵みを持って私たちを生かしてくださったという顔を知ることができるように、導きを与えます。主イエスキリストの御名によって祝福しております。